全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌66番。御恵みによりまして、卑しき者らをただ与えられました信仰のゆえにここに召し集め、このような礼拝をさせてくださいますことを感謝いたします。あなたはこの一週間も私どもを顧み、私どものどんな小さいことにおいても恵みを示してくださいましたことを感謝いたします。あなたがお与えくださいましたことの中には、あなたの恵みを信じがたいと思うようなこともないではありませんけれども、すべてのことがあなたの恵みでありますことを、 主イエスキリストを信ずる信仰のゆえに受け取ることができまして感謝でございます。願わくはどんなことのうちにも誠の望みを持ち、あなたに対する熱心を持って励んでまいることができますよう導きたまえ、あなたのお与えくださいましたもろもろの賜物を受けながら、今週もまたつぶやきが多く、またその賜物に熱心に応えようとせず、誠にあなたの喜びたもうものとなり得ませんでしたことを懺悔いたします。ここに召し出されまして、私も改めて自分たちの生活を振り返り、与えられました恵みの大きさを思うと同時に、私どもの生活も誠に貧弱であり罪多くありましたことを懺悔いたします。願わくは今御霊の御助けによって真実に悔い改め、それによってあなたの恵みを誠に受け取るものとなさしてくださいますよう願います。あなたは私どもを顧みて、このいい時いと小さきものをも用いて、あなたの見栄えのために働かせようとしてくださいますことを感謝いたします。願わくは御言葉を与えられております私どもが御言葉に親しみ、また祈ることを許されております私どもが祈りを励み、それによって毎日の生活が全くあなたのものとなることができますよう導きたまえ、いろいろな人間の言葉に惑わされがちなこの生活の中にあって、一筋にあなたに従う生活を励んでいくことができますよう導きたまえ、願わくはここにお導きによりまして、あなたの恵みの言葉を与えられますよう助けたまえ、よよの生徒らに分かちたまいました御言葉を私どもにも分かち、これによって本当に心からあなたを礼拝することができますように、また命を与えられますよう助けたまえ、この時も私どもの同心の友でいろいろな困難な状況にあるものを覚えます。願わくは信仰の生活がどういうところにおいても力を発揮いたしますことを信じます我らは、どうぞいろいろな困難な立場にあります人々にあなたの御力をお与えくださいますよう切に願います。かくてどうぞ教会を挙げて相携えて御国への道を励んでいくことができますよう助けたまえ、疫病のために苦しんでいる人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ、あなたの教会に仕える伝道者をどうぞ新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える成宗教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第7章14節、旧約1071ページ、 イザヤ書第7章14節のみ。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。新約聖書マタイによる福音書第1章18節から25節まで、新約1ページ、マタイによる福音書第1章18節から。イエス・キリストの誕生の主題は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。そこまで。2021年大降雪に入りました。今日はイエス・キリストの地上での父親という立場を引き受けた一人の男の話であります。ヨセフという名のその人は、この後福音書の中で彼自身の言葉や声が記されることはありません。いわば沈黙しているようなものです。彼は主イエスが30歳を少し過ぎた頃、公の活動を始める頃には、どうやらもう亡くなっているのではないかと見られます。どこにも姿を見せず、一言も発せず、そして舞台から消えていく。マタイ13章のところで、初めてヨセフが大工であったということが判明するだけであります。小さなガリラヤのナザレという村で大工をしていたヨセフ、 マリアと婚約している。この時代の婚約は、結婚というものは親同士が決めるもので、本人の自由意志や、もちろん自由恋愛によることは考えられません。もちろん配慮はするでしょうが、この時代の婚約は、いわゆる結納金のような結婚のためのお金を納め、結婚の契約がそこで交わされることであり、社会的には結婚したのと同じ重みがありました。ヨセフはマリアが身ごもっていることを知る。身ごもる。妊娠するということは、他の男性と関係を持ったとしか考えられず、聖霊によってなどと、マリアは自分の裏切り行為を認めようとせず、神様を持ち出してありもしない話をでっち上げているのか。しかし、ここの記述には、ヨセフの怒りや憎しみというものが少しもにじみ出てきておりません。二人の関係が決定的に壊されそうになっているのに、ここでは怒りや憎しみよりも、夫ヨセフは正しい人であったのでとあります。ここで言われている正しさとは何か。ただ正義を貫くという意味で、善悪の白黒をつけるということではなく、神の正しさに従おうとすることであります。杓子定規な正しさでいくならば、姦淫の罪を犯したとされるべきマリアは、訴えられて、最後は石打ちの刑に処せられても仕方がないところであります。ヨハネ8章のところで、シエスを罠にはめようとして姦淫の現場で捕らえられたあの女性を思い出すことができるでありましょう。マリアも杓子定規な立法の解釈を当てはめた、そういう正しさでもし対応されたならば、きっと同じことになっていたでありましょう。しかし、ヨセフの持っていた正しさは違った。彼はマリアのことが表沙汰になることを好まなかった。欲しなかった。そして、密かに離縁しようとした。それはひとえに、マリアを守ろうとすることとして見ることができるでありましょう。それは神の正しさが憐れみとしてあることを知っている一人の信仰者の信仰のゆえではないだろうか。不条理な悩みと苦しみの中、あるいは己の愚かさや弱さのゆえの苦しみの中にもがく人間を、神は憐れまれてきている。その神の御心を求めていくならば、その神に倣ってマリアが表沙汰にというのは、いわば晒し者になる、そうならないようにしてやることだと考えたのではないだろうか。しかし、葛藤は当然あるはずであります。私どもも 悩みと苦しみの中に置かれるとき、悪夢にうなされることがあるはずです。表面化しない心の奥底にあるものが、時に夢となって、夢の中でこう現れてくる。主の天使が夢に現れ、ヨセフは蜜月を受ける。ヨセフは彼なりに苦しみ、悩み、あるいは傷つき、傷んでいたであろう。その表には表されないヨセフの心の奥底に、神の方から下ってきて、天の高みより下ってきて、その心の淵で語りかけている。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。そう呼びかけられ、改めてマリアの胎の子は聖霊によって宿ったのであると告げられる。これはもう告げられるというよりは宣言されたようなもの。これはヨセフにとってはマリアのあの身ごもった解任の出来事は裏切りによるものではないのだという宣言であり、君は裏切られていないんだと言われているに等しいものであります。ヨセフにとってこの一連の出来事は親が決めた話であったとしても、やはり生涯連れ添おうとしている相手マリアとの信頼関係の問題であったと言ってよいと思います。もちろん神の超越的な救いの御業をどう受け取るのかというヨセフの神に対する信仰の問題だといえば確かにそう言える。しかしヨセフにとっては聖霊によって身ごもるとはどういうことであるかとか、神様がこれで何を意図しておられるのだろうかということが彼の心の一番奥底で引っかかっているのではなかったのではないかと思う。それを考えてもある意味では空回りするのです。引っかかるのは別です。引っかかっているのは現に向き合う人格あるものとの関わりこそが一番重く引っかかっているのではないだろうか。ヨセフは思い巡らしていたとある。ヨセフにとって大事なのは目の前にしているマリア、その人。結婚までの準備を共になそうとしている。そこで互いに信頼し合っていこうとする、そこに起こったことであった。ルカによる福音書にあるあのマリアの受胎告知の記事を見ても、彼女も誠実な女性であったことがわかる。今日のヨセフもそう。若いながらも、とても誠実で、真面目で、いい人たちだ。その誠実で真面目でいい人たちの、その彼らの信頼関係が揺らがせられている。主の天使の言葉は、ヨセフには、マリアは君を裏切ったのではないのだ、と告げられるに等しく、それは 君たちの信頼関係の中に人を罪から救う救い主が生まれるのだ。そう聞くことができると思います。ジョセフとマリアのそれぞれのいわば垂直的な、一人一人がマリアはマリアなりに、ヨセフはヨセフなりに垂直的に神様とある意味で一対一で向き合いながら持っていく信頼や信仰といういわば縦糸がこうピンと張られるわけですが、実はそれだけではなくて神様を中心に間に置いたお互いの信頼関係がこの縦糸に対して横糸のようにこう織り込まれていく、そうやって救い主が天から下ってくるのを実際にしっかと受け止めるこの布地のようなおくるみのようなものとなっていく。夢の中での出会いに関して森有正という人を紹介したいと思います。森有正という人は、実は牧師の息子なんですが、6歳からフランス人教師の下でフランス語を、そしてすぐその後はラテン語を学ぶようになって、やっぱ英才教育を受けます。東京帝国大学文学部哲学科、さらには同大学院を経て東京帝国大学特権生副修助手を歴任し、その傍ら東京女子大学や慶応義塾大学の予科などで講師を務め、フランス思想あるいは哲学史を講義していたそうであります。戦後東京大学文学部仏文科の助教授に就任いたします。哲学者、フランス文学者、思想家としていわば見事に開花していきながら、フランス留学の機会を与えられるのです。時の東大総長は柳原忠夫、柳原はこの森有正を見込んでいました。そしてフランス留学のチャンスを彼に与えるんです。やがては自分の後の総長を任せたいと思っていたようであります。ところが森有正の方は全然その気がない。フランス留学、別にフランス行かなくたって勉強できるって思っていた。しかしいわば強いて押されてフランスのパリ大学に留学していって、彼はガラッと変わっていったんです。なんと日本にのその大学教育の場に戻ってこなくなってしまった。フランスに居ついてしまった。そして当時彼はプライベートなことでも随分人々から悪く言われ、実際非難されても仕方がないようなところもあり、本人もそれを認めていたそうであります。しかしなりふり構わず東大教授職という名誉ある地位も捨てて、実は柳原はわざわざパリまで出向いていって彼を説得しているんですけれども、それを跳ね抜けてまで彼は残るんです。でも時に食べることにも困って通訳の仕事をしたりしながら生活の糧を稼ぎながら、彼はそこで何をやっていたのか、それが次の彼の言葉によく表されていると思います。森有正はこう言います。人間というものは どうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っております。醜い考えがありますし、また秘密の考えがあります。またひそやかな欲望がありますし、恥がありますし、どうも他人に知らせることのできないある心の一隅というものがあります。そこでしか神様にお目にかかる場所は人間にはない。人間が誰はばからず喋ることのできる観念や思想や道徳や、そういうところで人間は誰も神様に会うことができない。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、恥じている。そこでしか人間は神様に会うことはできない。そこで私どもは神様にお会いする。そこで神様にお会いし、名前を呼ぶということは、同時に自分の道を発見することと一つにつながっている。土の器にという書の中にある言葉です。ヨセフが夢にお告げを受けた。考えていた中でのことです。ヨセフのまさに最も深い心の一隅に神は下り、語りかけてくださったのではないか。ヨセフは彼なりの正しさの中で行動しようと決心はしていた。しかしそれは何の重荷もなく、ドライにいわば割り切っていけるものではなかったのではないだろうか。深い葛藤を心の奥底に、その一隅に抱えていたのではないだろうか。まさにそこに神様は訪れてくださり、そこで名を呼び、恐れるなという。そして、いわば、お前の信頼を貫けと言われている。マリアに対する信頼も、神様に対する信頼も、恐れないで貫けと。これが、神様によるいわゆる信仰の励ましではないか。福音書記者マタイは、ヨセフがイエスと名付けようと言われた言葉に続いて、この出来事は旧約の預言の成就であることを改めて告げるわけでありますが、その子の名はインマヌエルと呼ばれるとある。イエスという名はギリシャ語の読み方です。イエススというふうにギリシャ語だとなって、カトリックの方々がイエススイエススっていうのは、どっちかというとそのギリシャ語の元に近い言い方です。イエスス。でも実際のイエス様が生まれてくるこのユダヤの国は、もちろん当時はギリシャ語が国際的な共通語になっていたと言えますが、彼らの言語はヘブライ語、あるいはアラム語です。で、ヘブライ語ですと、イエスというこの名前はヨシュアなんです。ヨシュア記のヨシュア。当時としては、もうごくごく平凡な一般的な名前。そしてそのヨシュアという名前の意味は、 神は救いという意味でありました。その救いとは、神が共にいてくださるというもう一つの名前、インマヌエルということなのだというのです。神共にいましたも、マタによる福音書の一番最後のところ、大宣教命令と言われる次の言葉があります。復活し天に昇られようとしているイエス様の言葉ですが、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。福音書記者マタイは主イエスのご生涯をこの福音書という形にまとめるときに、その最初と最後を神共にいましたもうということできっちりとくくっている。そしてその神いましたもうというのは断じてお題目のようなものではなく、この後ほどなくして姿を消していくヨセフにおいても、彼の一番深いところで誰にも語れぬ心の一隅にまで神は下ってきてくださり、そこでお会いして神共にいましたもう救いを知るようにせられた。神共にいましたもうのは、その一隅の深い闇としての罪が許されて初めて成り立つ。この時点でヨセフが想像だにしない十字架を持って、ヨセフの信頼信仰のもとにお生まれになった主イエスは、全く罪の許しをによる救いを、神共にいましたもう救いを我らにも与えたもう、この主の十字架によって、あの血潮によって我らの心の一隅に広がっていた闇は全く払われ、礼拝の旅ごとに許され清くされ明るく照らし出されてくる、この心の一隅に復活の生ける主がいましたもうことを深く知るものとなされる。主イエスがお生まれくださったということは、その十字架のもとへと導かれ、我らがいかに己の不信仰のゆえに不安や恐れにとらわれて、ああ私なんかダメだと何度言ったとしても、それでもその我らの心の一隅で、私はここにいる、お前と一緒にいると、そしてお前は全く許されているんだと言ってくださることとなる。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻マリアを迎え入れた。この心の深みに起こる出会い、心の一隅における出会いは新たな決断を引き起こすだろう。新たな一歩を我らにも踏み出させるであろう。祈ります。主よ、我らの心の一隅を訪れてくださる主よ、あなたの御業の中に生かされていながら迷い悩む我らを憐れみ、 その一遇において、あなたが共にいてくださることを信ずる信仰を与えられておりますことを感謝いたします。十字架の御許しによりまして、我らのその一遇も、いな我らの全身全霊が全く清められ、明るく照らされておりますことを感謝いたします。願わくはその信仰のゆえに、我らの隣人に対しても信頼を貫くものとなさせたまえ、御霊の御導きを乞い願いつつ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌94番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。人巡りの旅路を守られ、再び御前に呼び集められ、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。聖霊の導きのうちに御言葉に預かる恵みをいただき、心より感謝いたします。主の十字架と復活の救いの中に生かされてあることを感謝しつつ、ここに感謝と献身の印として献金を捧げいたします。どうぞこれを受け入れてくださり、宮座のためにお持ちください。また新しい人巡りも聖霊の本助けのうちに、先立ち来たも主の御業に従って歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌543番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。